では、まずお祈りをいたします。愛する天の父なる神様、10月第3主の日、こうして、小松中央教会において皆さんと共にあなたを礼拝することができますことを本当に感謝します。今日は、講談交換として、大畑先生は金沢中教会に行かれておりますが、どうぞ主よ、どうぞ本当にそれぞれの教会の礼拝、また北陸飛騨に建てられておりますそれぞれの教会がの礼拝が本当に守られて、本当に主にあります幸いに満ちた礼拝となりますように、また私たちが本当に聖霊に導かれて礼と誠をもって礼拝することができますように、私たちを導いてください。主ご自身がこの礼拝の真ん中にいましたもことを切にお願いをいたします。語るものを憐れみ隠してともどもにあなたの御言葉を拝するひとときともさせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。はい、はい、本当に久しぶりにこの講談に立っておりますが、あまり時間を無駄にしないように早速ですが、で今日はですね、計りがたい摂理という題にいたしました。もちろん私たちには神様の御心を知るということは難しいわけですが、でも本当にですね、主はどのように私たちを今導いてくださっているのか、あるいは、どのように導こうとされているのかということを本当に知りたいなと思うことがありますよね。私たちは、特にこれからお話ししますが、ヨブを通してですね、本当になぜ神様を信じる者に苦しみがあるのかということであります。そういったことを本当に知りたいという思いがあります。で、ヨブ記はおそらく皆さんもとてもある意味では親しみを感じている書ではないかなと思います。で、このヨブ記は大きく分けて3つの部分からなっています。今日修法に概略を載せていただきましたけども、3つの部分からヨブ記はなっています。まずですね、導入の部分、おそらく皆さんも本当に親しんでいると思いますので、よくお読みになっているということで、そのような前提でお話ししますが、まず導入の部分がありますね。そしてその導入の部分では、このヨブ記の中心でありますヨブという人物の紹介がなされています。ヨブはどんな人物だったのか、そしてその非常に誠実に生きていたわけでありますが、でその人になぜ苦しみがあるのかというのは主題ですね。このヨブ記の主題の背景となった出来事が記されています。この、初めの部分においては、ヨブという人物はどんな人物だったのか、でもなぜヨブは誠実に生きているのにこのいろんな苦しみを負うようになったのかという、その背景が、最初に記されています。続いてヨブをめぐってですね、そのように、非常な苦しみを、味わうようになりましたヨブをめぐっての3人の友との対話の部分があります。そしてまたその3人の友とまた別にで1人の若者がいました。 そのヨブと三人の友との対話を聞いていました一人の若者がその、ヨブたちの会話を聞いて非常にですね、まあ、若者らしく、まあ、非常にですねあの、まあ、思いに迫られて激白をしているところがあります、まあ、それが、2番目のところですね。そして終わりの部分です。この問題、神様を信じている者になぜ苦しみがあるのか、本当に主を誠実に信じている者になぜ苦しみがあるのかということ、その終わりのそのことについてですね、ついに神様から発せられた神の御声が記されています。そしてその神の御声に対しまして、ヨブが応答している、そのヨブの応答からなっています。でこのようにこのヨブ記は、分かりやすい、ある意味では非常に分かりやすいんですね。まあ戯曲っていいますか、そういうドラマがお好きな方は分かると思いますが、まずですねそのようにしてこの3つの部分からなっています。そして主題って言いますか、この主題も人々の関心を集めるものであります。それは人々の関心って言いますか、私たちの本当切実な問題でもあります。ですから古来からとても注目されて、ヨブ記っていうのはですね、ですからクリスチャン以外の方々もよく知っていますね。そのようにして注目されています。で最初に、プロローグって言いますか、ちょっと生意気に横文字用いておりますが、プロローグのところですね、導入の部分です。一章を見ると、まあ、繰り返しになりますが、ヨブという人物がですね、本当に、まあ、非常に正しい神を敬う生活をしていたということがヨブ記の一章の方に出ております。そして彼はですね、あらゆる面で祝福を受けていた、祝福されていたという人物が分かります。ヨブ記のこの一章の方を見るとですね、そのことはよく分かります。非常にですね、後でも出ますが、家庭的にも恵まれていましたし、もちろん社会的にも非常に信頼されていたわけですね。でそんなヨブに対しまして、サタンがですね、まあ、サタンっていうのは聖書の中で、試みるものというふうに言われている、誘惑するものと言われています。でこの間の終末論についてのセミナーがありましたけども、その中の先生が本当にこの見つかりだった、素晴らしい見つかりだったけども堕落した見つかりであるということを先生も話されていました。サタンですね、本当にもともとは神に仕える見つかりでありましたけれども、この自らが神のようになりたいということで堕落をした見つかりですね。サタンが神様に、あなたがヨブの生活を祝福してるから、あなたがヨブを守ってるから、ヨブはだからあなたを愛し従っているんです。そのヨブが祝福されているものがですね、ヨブの祝福されているものが全部奪われるならば、ヨブはきっとあなたを呪うに違いないと、まあ、挑戦をしたわけです。まあ、挑戦ですね。神様に対してサタンは、このあなたがヨブを守ってるから、いろんなことでヨブを祝福してるから、だからヨブはあなたを信じてるんだ、あなたに従っているんだ、でそれを取ってごらんなさい、きっとあなたを呪うに違いないと、まあ、挑戦をしたわけです。なぜ、まあ、私たちはなぜ神様がこのようなことをですね、本当に一人一人を深く本来は愛しておられます誠の神が、このような、サタンの挑戦をなぜ許すのか、私たちには わからないわけです。もう私たちには分かりませんが、でも神様はそのヨブがヨブからですね、そのような挑戦を受けてって言いますか、ヨブから全てのもの、10人の子供です、7人の息子と3人の娘です。大切な大切な存在です。そして彼が持っておりました本当にその地方一帯において、本当に彼は豊かなものを持っていました。もちろんこの当時の財産、羊とかそういったものでありますが、そういったものが全部、全ての財産が奪われることを許したんです。でそしてそのようにこのサタンの挑戦の通り、ヨブから全てのものが奪われました。10人の子供、全ての財産が奪われたわけですね。でこんな悲惨な経験をヨブはしたわけでありますけれども、しかしヨブは、私はこの聖書を見ていくと分かりません、私は裸で母の胎から出てきた、一章の21節です。また裸で賢に帰ろう、主は与え主は取られる、主の皆は褒むべきかな、有名な言葉です。一章の21節の言葉ですね。私は裸で母の胎から生まれた、まただから裸で賢に帰ろう、主は与えてくださった、そしてまた主は取られる、主の皆は褒むべきかなと、彼はそのような非常に悲惨な試練を受けたわけでありますが、その信仰は揺らぎませんでした。神様を信じているのは、私が神様を信じているのは生活が祝福されているからではないということを表明したわけです。私はいろんなものがこの豊かに、私はいろんなもので恵まれているから、だから神様を信じているんじゃないんだということをヨブははっきりと表明したわけです。でもそんなヨブに対してサタンは黙っていませんでした。さらなる試練を与えることを神様に挑戦したわけですね。ヨブは自分の命の危険がなかったから、だから彼は激しい苦難にも耐えることができたんだ、できたんですよ。彼の信仰が揺らがなかったのですよ。でも神様、ヨブがですね、自分の体とか自分の命が危険になるなら、きっと彼はあなたを呪うに違いないと神様に再度挑戦をしたわけです。本当にサタンのすることは非常にですね、この必要です。でも驚くべきことに、神様はサタンのその挑戦をも許したんです。これも私たちには分かりません。でも神様はその時にサタンに言いました。ただしヨブの命に手を出してはならない、あなたがそうするのはいいけれども、ヨブの命を奪ってはならないと命じたわけです。その挑戦によりまして、ヨブは足の裏から頭の頂きまで悪性の種物で覆われて、ひどく苦しむようになりました。もう見る影もないような状態になって、ただそれは見た目が変わっただけじゃなくて、非常にですね、苦しみを伴う病気になったわけです。でそんな変わり果てたヨブの姿を見まして、ヨブの妻はこう言いました。あなたはこれでもなお自分の誠実さ、もちろんこれは神様に対する誠実さでありますが、誠実さを固く保とうとするのですか、保とうとしているのですか、神を呪って死になさい、 まあ、ヨブのこの時の妻の心情っていうのは非常にこれはやっぱりヨブの妻自身も苦しいわけであります。でもヨブの妻を我慢しきれずにこう言ったんですね。こんな状態になってもあなたは神様に対する誠実さをなお固く保とうとしているのですか。神様を呪って死になさい。神様はもうあなたが見捨てたんだから、あなたは本当にですね信仰によって生きるんじゃなくてもう見捨てられたんだから呪って死になさいと言いました、言いましたわけで。でもヨブはそのヨブの妻に対してあなたはどこかの愚かな女が言うようなことを言ってると、私たちは幸いを神から受けるのだから災いをも受けるべきではないか。本当にヨブという人物はすごいなと思いますね。私たちは幸いを神様から受けるんだから、でも神様から災いをも受けるべきではないかと言ってですね、このような状態になっても全てのものを奪われて、そして自分自身も非常に重い病気になっても、この変わらない信仰をこの告白したわけです。いくらヨブでも全てのものをなくしですね、あの評判の本当に誠実に歩んでるヨブでも、いくらあのヨブでも全てのものが奪われて、また自分自身の命が危うくならば彼の信仰は揺らぐだろうとサタンが挑戦したわけでありますが、それに対してもヨブは変わらない信仰を告白したわけです。彼はサタンがこのサタンの考え挑戦は間違っていることを証明しました。自分がいろんな恵まれてるから、あるいは自分の命が安全だから、だからヨブは神様を信じてるんだっていうことを、間違っていることを証明しました。さまざまなことに恵まれているから、また自分が安全に守られているから神を信じているんだっていうことを、そうではないことを明らかにしました。非常に壮絶な、やっぱり壮絶な信仰の告白だと思います。でこのように次々とですね、まあそれがいわゆるこのプロローグのところですね。でもこのように次々と自分を襲う者に対して、まあ、揺らぐことがなかったヨブでありますが、でも神様を誠実に信じている者に、自分になぜこのような悲惨な苦難が襲うのか、わからないという思いが湧き上がってきたわけですね。でそれはヨブのことを伝え聞いて、まあ、彼を慰めようと駆けつけた三人の古からの友がいます。三人の友との永遠と続く対話からわかります。そのことがヨブ記の2章から31章までこの友との対話が続いていますね。この対話の部分、まあ、ダイアローグと言いますけという横文字ですけれども、このヨブを慰めに来ました三人の友との部分は、対話の部分はとてもとても興味深いと思います。ヨブが語り、まあ、ヨブが自分の苦しみを語るわけです。でそれに対して一人の友がまた、それはヨブよ、それはあなたにこういう理由があるからだと語ったわけで、一人ヨブが語り、一人の友が答えるという、そういう形で二人の友とはそういうやりとを3回繰り返しています。もうだから本当にですね、3回繰り返しているっていうのは、もうとことんそのことに巡ってお互いの意見をぶつけ合っているということです。でそして人々は2回です。でも2回にしてもやはり、まあ、ずっと永遠とそういう対話をしたわけですね。そういう構成になっています。神様を信じているのに なぜ悲惨な苦しみに襲われるのか。ヨブの考えと、ヨブの考えと3人の友との考えが何度も激しくぶつけられています。もうお互いにとことん本当につき、この自分の意見をこのお互いに突きつけています。でこの3人の友は、まあ、皆さんもヨブ記をお読みになっている方はご存じのように、まああのまあ、3人の友が後でですね、何かこの神様から退けられていますから、この彼らは何かあんまりものを深く考えないっていう、そういう人たちではないかと思うかもしれませんが、でもやっぱり違います。彼らが言っている内容を見てもですね、本当にこの3人の友は軽薄な人たちではありませんでした。それどころか彼らはまずですね、このヨブがこのような状態になっているということを聞いて、彼を慰めるために来たわけでありますが、友は、3人の友はそのヨブを見まして、彼らは7日間誰も、3人のうち誰も何も言わなかった、あるいは言えなかったわけですね。このヨブのあまりにもこの、悲惨な状態を見て、彼らは何も言えなかったんです。そういったことから分かりますように、深く思いやる人たちでありました。でこの対話の部分を要約すると、3人の友は、ヨブを慰めるために来た3人の友は、最初の7日間は誰も何も言わず、言えなくて、ただただヨブのそばに、そういう体全体がこの悪性の種物で覆われたヨブのそばに座って、何も言わなくて、何も言えなかった。でもそしてとうとうそのヨブの方から口を開きました。そしてそれに対して友は答えました。3人の友は、ヨブよ、あなたがこのように大きな試練を次から次へと受けているのは、ヨブよ、あなたが過去にきっと大きな罪を犯したからであると、それを悔い改めよと言ったのです。まあ、それはまとめて言いますと、そういうことを言ってるんですね。彼らは非常にこの深い知恵を持って語っていますが、要するにこの友が言ったことを突き詰めて言いますならば、きっと前に大きな罪を犯したから今このような結果を受けているんだってことを言っています。でもヨブはそれには納得できずに、私に、まあ、例えば6章の24節を見ると、私に教えよ、そうすれば私は黙ろう、私がどのように迷い出たのか、私に悟らせよ、私に、本当にあなた方はそう言うけれども、私には本当にどのようなことをしてきたのか、私が分かるように示してくれって言ったんです。ヨブはそのように言われても納得できなかったんですね。あるいはこうも言ってます。今日もまたっていうのは、このような絶望的な思いになって、日が暮れてまた朝が来て、今日もまた私の嘆きは激しく、自分のこのうめきのゆえに私の手は重いって言うんです。自分の重きのゆえに私の手は重いって言うんです。本当にこのような思いしか出てこないから、私は生きていくのは苦しいってわけですね。ああできるなら、どこで神様に会えるの、神に会えるのかを知って、その御座にまで行きたいものだって言うんです。神様の御座にまで行きたいものだって言うんです。私は神の御前に自分の言い分を並べて、言葉を尽くして訴えたいと23章の1節から4節で言っています。もう本当ヨブは友、3人の友から、結局あなたは自分のも気づかないうちに大きな罪を犯したから、だからこのような、この状態になっているんだ と言われたことに対して、ヨブは彼は激しく抵抗しています。でそして神様を誠実に信じる自分になぜこんな悲惨な苦しみが襲うのか、本当の理由を知りたいと、まあ、激しく問うたわけであります。永遠とこの三人の友との繰り返されたこのですね、本当に厳しい対話です。本当にそれは厳しい対話です。もうお互いの思いを突き詰めているような、もう本当になぜこんなことがあるのかということは激しい対話です。その厳しい対話でありますが、ヨブと友との間溝は埋まりませんでした。もう絶望的な雰囲気がそのところに満ちていました。でその時ですね、ヨブとこの3人の友との対話を、まあ、そのように、まあ、非常にこれは長時間にわたる対話です。もう一人とは3回繰り返しています。2人とは3回繰り返しています。そして1人とは2回繰り返しています。非常に長時間にわたる対話をそばで黙って聞いていた若者がいました。エリフという名前でありますが、まあ、3人の友との友の名前もそれぞれ、ヨブ記の中に記されておりますが、このエリフという若者が、黙ってそのヨブと友との対話を聞いていました。エリフがついにですね、ヨブと3人の友とに対して怒りをの思いを持ってヨブに話し始めました。そのことが32章から、記されています。彼はですね、彼は若者らしくて、ヨブがあたかも自分が神様よりも自分自身を、まあ、正しいとしているように見える、そういう、まあ、言動に彼は怒りを持って、その高ぶりを指摘しました。また三人の友があくまでこのまたですね、また三人の友があくまで自分は正しいと強く言い張っています。ヨブに対してこの友の方は結局何も言えなくなったんです。何も言い返すことができなくなったんです。でそしてこの友、三人の友の方が沈黙をしたわけです。でもなおヨブが神様に迫ることをやめない姿勢を見てですね、エリフは耐えられなくなった。それまで黙って聞いてましたが、ついに彼は言葉を発し、32章から、まあ、ぜひまた時間を取って読む記を読んでいただきたいんですけども、37章まで永遠と読むに語り続けました。まあ、この読む記全体の中でエリフの役割については、まあ、不明でありますが、はっきりしているのはエリフの場合は、この若者の場合は、ヨブや三人の友のように神様から退けられていないということです。むしろ38章から始まりますこの終わりの部分でエピローグですね、神様からの応答の先駆けの役割を果たしているように見えます。そしてとうとう終わりの呼ぶ気の終わりの部分を迎えます。そんなエリフの言葉に続きまして、ついに神様から御声がありました。もうずっとこのような状態になってから本当に長い間、もう何求めても祈っても何も答えもなかったんですね。でついに神様から御声がありました。長い、本当に長い沈黙の後でありました。38章以後にそのことが記されています。38章以後を見ますと、主は嵐の中から呼ぶに仰せられました。嵐の中から呼ぶに仰せられた。非常にですね、この、まあ、もう風や雨で 本で荒れている中で予部に仰せられたとあります。で、主は何を語られたのかというと、世界の作られたものです、あるいはこの自然界とか、そういうさまざまなものを示して予部に、あなたはこれを知ってるか、あなたはそこにまで行ったことがあるのか、あなたはこういうことを、あなたはこんなことを知っているのかと予部にさまざまなものを示して、ご自分が創造主であること、この世界を作られた方であること、そしてこの一つ一つ自然界のものとか、あるいは動物を示して、本当ご自分がこの世界を作られた創造主であることを、まあ、主は言われたわけです。そして予部に対して、あなたはこれらを作った方を知っているのか、予部よ、あなたは世界のこの果てを作った方を知っているのかと、この予部に問うたわけです。なぜ神様を信じる者が悲惨な苦難に襲われるのか、激しく、まあ、問うた予部でありますが、予部に対して、でも神様からの答えは直接にその問いに答えるものではありませんでした。予部が知りたい、聞きたいこと、あるいはその友達が知りたいこと、そのことに対して主は答える、この主はお答えになったわけではありませんでした。神様の答えは、自然界やまた被造物、作られたその一つ一つのものを示して、あなたは誰がこれらのものを創造したのか、誰がこれを治めているのか、知っているのかと予部に問うたわけであります。人間の知恵や知識では捉えきれない創造主の偉大さを知らしめる、また摂理の深淵さというのは、神の御心の深さ、本当に神様のご計画のこの計り知れない知恵の深さを伝える言葉でした。で、その時ですね、その時本当に深く絶望しておりました予部の心に、一筋の光が届いたのであります。それが42章の1節から6節ですね。あなたには、予部は主にそのように示された、神様に対して予部は主に答えた、あなたには全てのことができること、どのような計画も不可能ではないことを私は知りました。あなたは言われます、知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰か、神の、まあ、深い知恵をこの分からないようにする者は誰か、覆い隠して分からないようにする者は誰かと、確かに私は自分の理解できないことを告げていました、告げてしまいました、自分では知り得ないあまりにも不思議なこと、あなたは言われます、さあ聞け、私が語る、私があなたに尋ねる、私に示せと、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目があなたを見ました、それで私は自分を蔑み悔いています、塵と灰の中で、まあ確かに分かりにくいことが言われているかもしれません。でもですね、この予部はこのことをこの主から語られたときに、彼は確かに彼が求めた答えではありませんでした。彼が本当に苦しんでいた答えではありませんでした。でも主は本当にここにですね、摂理ということを言われてますね。この知識もなしに摂理を覆い隠す者は誰かと、 でもヨブはそれに対して本当にその通り、私は何も自分で理解できないことを告げてしまいましたという言い方をしてますね。自分では知り得ないあまりにも不思議なこと。でもこれは一つのヨブの信仰の告白であります。この告白は創造主、すべてをお作りになり、すべて、そして私たち一人一人に命を与えてくださっている方であり、そのすべてをお作りになり、そしてすべてを治めている全能の神の道からに対してだけでなくて、神の知恵に対する、神様の深いご計画に対する深い告白でもあります。神の知恵はなんと計りがたく、なんと深いのでしょうか。ヨブ記は直接の問いに対して神様は何も答えていません。しかし私は神様は答えていないのでは、いないのではないと思います。すべてをお作りになる方です。お作りになってすべてを摂理、ご自分の神ご自身の深い知恵のうちに収めておられる方だっていうこと、人にはわからないこともすべては神の見てのうちにあるってことを、まあ、示されたわけですね。ヨブはついに悟ったわけです。自分の苦しみもすべて神の見てのうちにあること、神様が私と私の苦しみをご存じだってこと、そして神様の見ての中で私の苦しみがあること、すべてのことが神の見てのうちにあるってことをヨブは悟ったわけです。それは現代でも同じです。私たちはなぜと思うことを経験するわけでありますが、神様はすってを知っておられます。今は、まあ、一人一人で本当に一人一人に命を与えてくださった方です。そして一人一人を救いに入れてくださった方です。そしてまた一人一人をですね、本当に真の幸いを与えてくださるお方です。今は分からなくても全てを委ね、また仰いで生きる、そういう信仰生活を私たちも送りたいものだと思います。ヨブ記をですね、本当に、まあ、ヨブ記最初話しましたようにとても親しみがある章ですから、皆さんも馴染んでおられると思いますけれども、でもヨブ記は何を伝えているんだろうかと思うときに、主は私たちは、まあ、神様を信じているもの、なぜ誠実に信じているものに、もうもちろんヨブも本当に砕かれています、悔い改めておりますが、なぜ苦しみがあるのかと私たちは分からない思いもすることがあります。私もちろん私もそういう経験を知ってきました。なぜ今日子供も一緒に来ておりますが、双子のうちの一人がですね、障害を持って生まれたのか、まあ、この私たちはこの小松にいた時に生まれた子ですけども、分からない、でもそれを、まあ、でも本当に主の見てのうちにあるってこと、それは分かるように、分かるって言いますか、本当に全て主の見てのうちにあることを思いますね。本当にそのことをヨブ記は伝えていると思います。だから主をやっぱり信頼するってことがとても大切であることを、伝えている書であるということです。一言お祈りをいたしましょう。愛する、天の父なる神様、今日こうして、小松中央教会において皆さんと共に御言葉を開くことができました。あなたの本当にあなたがこの、全世界を創造されて、そしてまた全てを治めている方であること、そしてまた一人一人をの人生をも導いていてくださる方であることをご一緒に覚えました。 私たちには分からないこともいっぱいありますけども、主よ、あなたに、あなたを信じて、またあなたに委ねて歩んでいきたいと願っております。私たちの信仰を、あなたはそのような私たちに御子イエス様をも惜しまないで与えてくださるほどに、一人一人を愛されている方です。そのあなたに全てを委ねる歩みをさせてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。希望は失望に終わることがありません。青に恋願わくは、我らの主イエス・キリストの御恵み、父なる神のご愛、聖霊の親しき交わりが、我ら一同の上によよ限りなくありますように。アーメン。